みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラブデイリー。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。最近全然一個も更新してませんが、本編と合わせてですね、ぜひぜひ聞いてください。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日は11月27日の、月曜日です。今日も月曜日なんでね、固形物食べないという断食でということで昼休みに収録しているんですけれども、一週間の始まりいかがお過ごしでしょうか。寒い、ほんまに寒い。今朝1度。今週、先週も急に寒なってんけど、今週ほんまに寒なるみたいで、ほんまになんかマイナスいくらしいんですよ。水曜日なんか雪ちゃうかっていう予報が出てまして、いやもう恐ろしいですね。今日も朝起きたら、もうね、布団から出たくないんですよ。寒いから。せやけど、おしっこ行きたいんですよ。トイレにね。寒いから。しかも、昨日日曜日で、ちょっとね、お酒、ブランデー飲んで、なんていうの？ブランデー、ちょっとね、アルコールの高いんで、度数がね、アルコール度数が高いんで、その分炭酸水を、飲んで、こう、薄めると言いますか、はい。いっぱい飲んでね。もちろん寝る前もトイレ行ったけど、ね、寝てるから。いや、もう起きたらおしっこ行きたいんよ。いきなりトイレの話で恐縮ですけど。せやけど、寒い。行きたいけど、布団から出たくないと。もう、お布団峠を越えたくないわけです。朝っぱらからね。はい。せやけども、気合い入れて、えいやーと、はい、出まして、で、トイレ行って、スッキリして、いっぱい出ましたね。寒かったからね。はい、予算飲んだし、はい、水をね、昨日、はい。で、窓の外見たら雨なわけですよ。雨で寒いってもう最悪ですよね。それが朝の4時です、今日ね、はい。そんな感じで、僕の、今週、一週間の始まりが始まったわけですけども。さて、ここで問題です。じゃじゃん。日曜日の夜、っていうか夜中ですね。日曜日の夜中に、友達からメッセージが届きました。はい。健太郎さん、今度水曜日飲みに行きませんかと。ね、今度っていうか来週の水曜日飲みに行きませんかと、はい、日曜日の夜中にですねメッセージが来た。さてあなたはその水曜日いつやと思いますか。日曜日の夜境、月火水3日後のね、水曜日、もしくは来週言うてるから、さらに一週間後の10日後の水曜日。これちょっと難しくないですか？その日曜日をどういう、なんていうの？位置づけにするかっていう、ほら、カレンダーでも、Google カレンダーとかでも自分で設定できるじゃないですか。一週間の始まりを月曜日にしますか、日曜日にしますかっていう。あれ僕月曜日派なんですよ。月曜日を一番左側に持ってきたい派なんですよね。日曜日は一番右にあって、週末ですっていう、こうドーンと、ここは週末やからねっていう風に、ドーンと後ろに控え取ってほしいわけです、僕は。日曜日はね。せやけど、まあカレンダーによっては一番左側に持ってくるカレンダーもあるわけじゃないですか。 で、なんでこんな話するかというと、実は先週、約束をね、先週の日曜日に、だから先週の日曜日でややこしいね、だから今月曜日だから、昨日じゃなくて、一週間前、ちょうど7日、8日前ですね。はい。せやから、19日の夜にですね、ドゥッセルドルフ在住のもええよな、言うたって、はい。しんごさんからですね、メッセージもろたんですよ。で、飲みに行こうって、来週の水曜日飲みに行こうって言われたから、僕はこの間の、まさに、水曜日ですね、22日かな、はい、22日に、仕事ちゃっちゃと切り上げて、で高速っていうかアウトバーン飛ばしてですね、家帰りまして、でもなかなか家の近所に駐車場がなくて、頑張って車止めて、で家に荷物を置いて、トラムに乗って待ち合わせのお店に行ったわけです。雨降ってましてね、あの日もちょっと寒かった、風もあったしね。で、店の前着いたんですよ。7時に約束やったから。ほんなら店ね、真っ暗なんですよ。で、張り紙したって、ドイツ語で何か書いてあるから、Google 翻訳のカメラ入力で読み込んだらですね、29日やったか30日やったか忘れたけど、まだ休みって書いてるんですよ。嘘やんみたいな。で、慌てて、慎吾君に、ここ、店休みやで、ね。で、しかも7時過ぎてくる、けえへんけど、まだかいなと思って、どないするっていう、どっかよそ行くみたいなメッセージ送ったんですけど、返事来ないですよ。で、なんかそういえば、SIM カードのチャージがどたらこうたらで、データあらへんとか言ってたら、もしかしてなや、メッセージ見れてへんのかなって電話かけたんですよ。まあ、出ないです。一応かかるけど。かかるいうことは、まあ一応電波は、あるんやなということで、待っとったんですけど、来ない。もう15分経っても来ない。うん。これがね、日本人やなかったら相手が。もうちょっと待とうと思う。せやけど、相手日本人で、しかも雨降っとって、まあ一応屋根あるところの下にいましたけど、けえへんと。おかしいな。まあ、とりあえず、まあ、なんやろ、雨、ちょっとね、風もあったんで、地下鉄の駅まで戻りまして。で、一応、慎吾君に、もう、何、京都ちごたんかと。俺もその頃からちょっと怪しいなと思ったんですよ。来週、なんかメッセージ見返してて、来週の水曜日っていうところで、なんか、えってこれもしかして一週間後かと、はい、ちょっと感じ出して、で、まあもう帰ろうかなと思ってたら、ちょうど慎吾君からやっと電話かかってきまして、7時半ぐらいかな、はい、で、今日じゃないっすよって言われて、マジで、いやすいません、ちょっと今立て込んでてって言って、思いっきりなんか後ろになんかのどっかで会食かなんか知らんけど、飯食ってそうな音が聞こえてまして、今日じゃないっていう。もう僕の耳の頭の中で今日じゃない、今日じゃない、今日じゃないっていう言葉が鳴り響いて、おお、じゃあまた来週な、っつってまたトラム乗ってですね、お家に帰ったわけですけれども、はい。どう誰も悪くないんやけど、俺も悪ないし、慎吾君も悪くないんやけど、いや皆さん、日曜日の夜中に、11時ぐらいだったかな、10時ぐらいだったかな、メッセージで、来週の水曜日って言われたら、3日後それとも10日後これどっちっすか、ちょっと難しいなと思って、いや、別に公共の電波を使ってですね、慎吾君をこう、追い詰めたろうとか、そういうつもりはないんですけども、慎吾さん、もしこれで傷ついたら言ってください。すぐ消しますんで。だけど、いや、どっちなのかなってね、皆さんのご意見をぜひいただきたいな。はい、質問、コメント、いつも言っております、Google フォーム、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、X の方に、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ポスト 俺は3日後やと思うと、俺は10日後やと思うと、メッセージいただければ幸いです。さて、ランニングの話しましょうか。そういえば先週ね、その、まさに、23日の、勤労感謝の日から、バックヤードウルトラ、ラストサムライスタンディングが日本でありましたね。もうすごい、ね、毎回レベル上がってんなと思うんだけど、東京なんか70周でしょ。で、その、木曽さんという人と水野さんという人がもう、ダブルノックアウトというか、もう一緒にやめようかって言ってはったみたいで、はい、東京、高尾は70周。すごいね。島根が、64周ですか、田中さん。すごいですね。でから、北海道。ね、北海道は、25周で、どういうことやろ？南さんが25周で、あれですね。ラスト侍になってますね。それから京都、はい。は、川端さんですね。ベルさんかな。はい。川端さんが42周で、応援してた、ヒャホイさんは、残念ながら36周で3番手でございました。そして、新潟は、30周で、佐合さんですね。エスカレーターに乗るトレイルランナーで、この間出てはった柴明さんですね、世界大会の方に、ビッグドックスに参加された柴明さんとのサポートで、ビッグドックスに行かれてた大淵さんですかね、千鶴さん。大淵千鶴さんが、残念ながら29周で 2番手ということで、これあれでしたね、佐合さんが、トップになってましたね、はい。アシストっていうの ?2 番っていうのはい。でから、こっちもすごいな、これ。福島会場ですね。桜庭さんというのが52周って。なんかもうすごいな、50周超えるっていうのはもうイメージできへんねんけど。ちなみに僕が応援してた、朝日新聞の記者の小畑さんは、36周。いや、それもすごいと思うんだけど。はい。でした。お疲れ様でした。そして群馬の方は、高橋健吾さん。高橋さんが42周でラストサムライに輝かれてます。皆さんお疲れ様でございました。まだまだ疲れが溜まってることだと、残ってることだと思いますけれども。どうなんかな、もう出るかな、どうやろうな。バックヤード。いや、今年ね、6月やったっけ ?7 月の頭、6月か。バックヤード、僕も出ましたけど、7月か、7月の頭やったかな。はい。24周で、もうちょっといけたけど、もうなんか、はい。心が、というかもう、息子に会いたくなって帰ったっていう、あれなんですけども、いやでも全然もう30までかないけても。しかもサポートなしだときついなーっていうのを感じましたね。日本帰って、まあ、京都近いからな。でも福島の大会にちょっとこの間、よかったら来てください、みたいな、お声かけいただいたんで行ってみたいなと思うんですけれども。はい。まあ日本帰ったらね、8月、今帰りますんで、多分、何もなければ。はい。バックヤードもまた、ちょっと出てみたいかなとは。ちょっと思ってます。終わった直後は待って、もう絶対出るかと思ったけど、やっぱ終わるとね、時間経つと、また出ようかな、みたいな、人がやってるのに、と思っちゃいますよね。さて、週末なんですけれども、11月は、3週連続で週末出張があって、先々週かな、に、ハイデルベルクとシュツットガルト、先週、ニュルンベルク。で、おとついですね、土曜日。これは先週と言うべき、先週か。先週ですね。だから、先週、3週間前に、ハイデルベルクとシュツットガルト。2週間前に、先々週ですね、ニュルンベルク。で、先週、フランクフルトに2日前行ってきました。フランクフルトは日帰りやったんで、よかったんですけど、よかったっつっても、 行きの電車がまず30分遅れ、で、まあ30分ぐらいだったらね、全然いいんですけど、帰りですよ。帰りの電車がフランクフルトの駅に行ったら、到着っていうか出発時間が30分遅れになってて、で、乗って、10時半にデュッセルドルフの中央駅着くはずが11時半、まあ、1時間遅れですよね、結局。で、家帰ったが、そこから中央駅からトラム待ってたんやけど、トラムもなかなか来んくて、家着いたの12時ちょうどです。はい。まさに午前様。普段やったら寝てる時間や。9時半にはもう布団入ってんの。はい。普段やったらもうあの2時間半ぐらいもう睡眠時間取ってるぐらいに、やっとただいまめちゃくちゃ不機嫌に帰りまして、シャワー浴びて30分後に寝ましたね。はい。まあそんなこんなで、週末。でもこれでやっと終わったんですよ。週末出張が。あとは12月に一回水曜日に日帰りでカールスルーエン行ったら、これで一応年内の出張終わりのはずでございます。いやー、頑張った。で、ランニングの話ですよね。金曜日は、休息日にしたんで、土曜日、出張前にラインガーで2時間ほど、2時間なかったのか、100分ぐらいかな、走りました。はい。で、18キロぐらいかな。はい。だったと思うんですけれども、そうですね。土曜日は 18.4 キロ、1時間40分。マフェトン走をやりました。はい。いやー、土曜日も風が強かったです。で日曜日ですね、ちょっとゆっくり寝て、9時ぐらいからかな。普段やともっと早く行くんですけど、森に行って。で、激坂の方のコースを、まず、6セットですね。1回で50メートル登れるんで、はい。だいたいシャドウが 10% から 15% ぐらいの激坂を、はい。一番きついとこ 20% ぐらいあるんですけども、6セット。それを、だいたい6セットやるとね、5キロぐらいなんですよ。で、300メートル登って、30分ぐらいかけてやりました。もう久しぶりでフラフラっすね。で、その後、いつもの森のコースを1周7キロ走って、40分ぐらいかな。もう、ほぼダウンですね。はい。な感じで、日曜日は走りました。で、今朝かなりやっぱふくらぎパンパンで、昨日もだいぶマッサージとかやったんですけど、ローラーとかやったんですが、なかなか取れておらず。でも今日はすごい、さっきも言いましたけどね、めっちゃ寒かったのと雨やったんで、まあジムに行きまして、ジムで、50分トレーミーをやって汗かいたと。で、もうトレーミーはもう時速11キロ5分、キロ5分27かな設定で、で、心拍は135ぐらいになるように、高さ、なんていうのあれ、傾斜か。傾斜を、まあ、3とか2とか、なんか適当に変えながら、心拍が135ぐらいになるように、MAF 走を50分。で、その後、あれですね、一回家帰って、シャワー浴びて家帰って、息子を送ってから、出勤前にもう一回、ジム行って、もうちょっとおかわりということで、1時間ですね。時速11キロで、シャドウ 2% ぐらいにして、心拍135ぐらいで、1時間走りました。で、2回目の時は、ポッドキャストで、セブントレイルズの西村さんの回、だいぶ前のやけど、聞きながら、もうすごいよね。キロ4で30キロ走る。それを、今度はキロ3分45で30キロ走れるように頑張るっていう。いやいや、無理やろって、すごいなと思いながら、聞いてたんですけども、いや、面白かったです。あっという間に。ちょうど1時間ぐらいの、ポッドキャストやったんで、はい、ランニングに合わせて聞けました。なとこですかね、まあ、ランニングは。ちょっと、 ふくらはぎが張ってて、で、前みたいな、こう、もう走れへんぐらいの痛みではないんですが、思ったのが、やっぱきつい上りときつい下りをやると、まだ、その足に、なんか、張りがくんねんなというのが分かりましたね。はい。それ以外は、普通に走る分には全然大丈夫なんですけど、そこだけまだ注意せんと、今度のレースとかも、だから、そういうとこで無理すると、160キロ持たへんかもしれへんから、その辺をこう、うまいこと、やりもって、まあ、そんなを言うてでもね、難しいねんけど、はい、やりたいなと思います。そんなとこかな。あ、昨日は、土曜日はだから一日出張やったんで、日曜日は一日息子と遊んでたんですけど、午後、息子が雨降ってんの、まあ、小雨ですけど、キャッチボール行きたいって言うから、ええよ、言うてキャッチボール行ったんですけど、冬にね、寒いのにキャッチボールするもんちゃいますよね。もう、結構ね、息子もええ球投げるなっていたんで、きっつい球投げられて、左手の中指めっちゃ痛いんですよ。まだなんかね、なんかジーンとしてるんですけども。はい。で、その後、40分ぐらいかな、キャッチボールして家帰って、今、ディズニープラスですか?がドイツだと、なんか、キャンペーンやってて、安いんですよ。10ユーロ、1600円ぐらいで、今だけ見れるので、嫁はんが入りたいって、これどうぞどうぞっつって入って見てるんですが、まあ僕は一回も見たことなかったんですけど、初めて、ディズニープラスのドキュメンタリー見ましたね。大谷翔平くんの、はい、ドキュメンタリーが、一応20番ぐらい前から配信されてたんで、息子と二人で見て、まだ半分ぐらいしか終わってないですけど、2時間ぐらいかな。はい。ゴジラ、松井秀喜が、日本語版はナレーターしてるんですけど、いやもう聞き取りにくい。何言ってか分からへんっていうね、あの喋り方で、とつとつと喋られて、はい。ちょっと英語版に切り替えたろかなと思ったけど、息子が分からないし、やめたんですけど。はい。ディズニープラスで大谷翔平くんのドキュメンタリー見る人はお気をつけください。音大きいしても松井さんの声は何言ってるかよくわかりません。はい。あ、ドキュメンタリーじゃないけど、ネットフリックスで、その出張の、行き帰り、電車で、サンクチュアリっていう相撲のドラマみたいな、久しぶりにドラマ見たけど、いや、おもろいな、あれ。ロッキーですよ、ロッキー。相撲版ロッキーです。はい。久しぶりになんかこう、スカッとしましたね。興味ある人、お時間ある人はぜひぜひ、ネットフリックスでサンクチュアリ見てみてください。はじめ結構、えぐいから、ってなるけど、途中からおもろになってきます。はい。そんな感じで今日も喋りすぎたんで、この辺で。レースまであと20日もない ?2 週間そうですね。2週間ちょいになってきたんでね、そろそろ調整を、していきたいなと思います。というわけで皆さん今週も楽しみましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってるまあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋を、こっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて駒で、川は三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあに数に点々であずまなんですが、 あずまやの場合は、通に点々であずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、通に点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、通に点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずまやの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。あてにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのっけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、サラダに振りかける、などなどいけると思いますんで、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布、 はい。出し昆布も、出し昆布揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやの出し昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、出し取るね、スープ、何、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。